都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということで都市ミナティでございますけどね。
はい、お願いいたします。なんかさ、時々なんですけど、ちょっと強く言い過ぎたかなとかあったりすることない？
うん、ないっすね。
そんなこと思ってなかったんだけど、ついつい口からちゃったなみたいなとか。
ああ、僕はあんまないですね。
ない？
うん。
これ結構あるからさ。
すごい慎重を期して喋ることが多いから。
うん、ちゃんとじゃあ頭で考えて。
一旦だから噛んでから、
うんうん、
出す。
一回頭で噛んだことないかな。すぐ思ったことを口にパッパッパって出しちゃうんだから。
そうだろうなって思う。
うん、だからね、ちょっと今回、そういう話をしようかなと思ってね。
ああ、後悔の話、
うん、最近あったんですよ、ちょっと後悔したなっていう話。なんでだよ、うん。あのね、僕ちょっと悪い癖があってね、そばにいるものをね、うん、些細なことでも、うつけ、鼻だら、たわけ、アホ、って言ってすぐずっと言ってたんですよ。
うん、
でその人がね、もう顔出せないぐらい、もう大声で叱ってたんですね、僕。
うん、
そしたらね、もうその感じで京都行ってね、うん、いつもの通りに、まあ、その少年をね、
うん、
あのこういう風にうつけとかアホとかって叱ってたんですよ。
はいはい。
したらね、その叱ってた少年っていうのがものすごい気短いやつで評判のやつだったんですよ、
うんうん、
その場で僕ね刺殺されちゃって。
刺殺刺し殺されたの？
刺し殺されちゃったんですよ、うんうん、でも周りでは俺がもうむちゃくちゃ言うやつって、
うん、
もう触れてたから、
はいはいはい、
知ってたからね、みんな、うん。だから、刺殺されたんじゃなくて、
うん、
あの、普通に心臓発作で亡くなったっつって、刺した少年の方を守るっていう、みんなが。
お
だ、口は災いのもとだなって思っちゃったっていう話です。
なるほどね、
はい。江戸時代の話です。
いやいや、あの、あなたが、
はい、
死ぬの多いよね。もうあの、もうだからそもそもお前は誰なんだっていう話に全部なっちゃうから。
最近さ、だからあの年代のとこしか突っ込めないじゃん、
うん。
そういうとこでもちょっと突っ込める場所を増やしていこうかなと思って。
突っ込みしろ作ってくれてるの、ね。
そうそう、そういうこと、そういうことです。
はい、でしょうね。よかったわ。あの、これね、昔の話ですから。
そうです、昔の話です。僕の話じゃないんでね。
はい。
早瀬死んじゃったのって思った人がいたらちょっとそれは。
う
ん、
あの、はい、ごく稀にですけど、うん、これマジであなたの出来事って思ってる人いるらしいんで、
う
ん、
あ、そうそうそうそうね、びっくりする、
マジで勘違いされ
る、うん、そういう遊びですからね、そういう遊びですから、間違えちゃったっていうパターンのやつだから、
はい、
はい、
本編いきましょう。
ちょっと今回ね、新しい企画用意しました。
おー、
はい、
久しぶりじゃないですか。
久しぶりでしょ、新しい企画。ワクワクするでしょ。ワクワク聞いてる皆さんも、
まあまあ、
僕らも ね、うん、やっぱりちょっとなんていうんですかね、
うん、
マンネリじゃないけれども、そこまではいかないけれども、
うん、
やっぱちょっとドキドキしないじゃない。
うん。
うん、
まあまあ、それは ね、熟年夫婦でもそうなってくって言いますから。
最初に作った企画をさ、うん、それになぞらえて、新しいネタをそこに当て込んで話すっていうものですから、
うんうん、そうね、
も
う
ドキドキしないじゃない、はっきし。
まあね、うん、なかなかね、そこは。
だからドキドキさせようと思って、岸本さんも、そして自分も、
うん、
で、その聞いているリスナーの方々も、
ドキドキ、うん、
ドキドキさせます。
うん、
では、タイトル名いきます。
うん、
トリビアの泉。
いやいや、聞いたことあるんですけど。はい、
トリビアの泉。
違う意味でドキドキし始めてますよ、僕は。一字一句違わないものを僕一個知ってるんで、
はい、完全なオリジナルですけど。
いやいやいやいや、だとしたら俺ドキドキのまんまですよね、これ終わるまで。
完全なオリジナルで、
いや、あ、まあまあ、ちょっと、はい、もしかしたら、うん、その内容があれかもしれないから、うん、ちょっとその説明ね、
はいはいはいはい、
どういう企画かだけまず言ってくれるといいな。
やっぱり人生の栄養って何かわかります？
人生の栄養
だとか、人生をよりよく生きるため、
あ、う
ん、何が必要か。
酒と女じゃないですか。
ああ、違います。それはあなたのことでもないし、知らない誰かね。
なんで、知らない誰か、うん。
あなたは女もやらないし、
やらないってなんで。
博打、酒、ドラッグ全部やらないから、博打やってたけどやめたのかな。うん。違うんですよ。
何ですか？
知恵。
知恵。
知恵なんですよ。知恵をつければ、要は、 難しいことでも簡単にこなすことができる。
ああ、まあ、ね、そうね、
うん。うん、そうでしょ。あそこまで、歩いて10キロあんのか、時間かかるな。これも電車もバスも知らない男の話。
うん。
ね。
知恵ないね。
そうそう。でも電車乗ったらすぐです、そんなもん。10キロなんてあっという間ですよ。だから知恵をつければ、時間もね、もうそれうまく使えるし。
はいはい。
そういうことですよ。だからそういう知恵というものを僕は今からね、皆さんに授けるんで、
知恵を授ける
。もし、すごい、あ、これはいい知恵だな、いい雑学だなって思ったら、あの、へいへいへいへいへいへいって、
もうダメだ。
ボタン。
もう無理だわ。
なんで？
あ、もう完全にパクリなんだよ、これ。
いや、パクリじゃないよ。
パクリ企画なんだよ。
いや、パクリ企画じゃないよ。完全オリジナル。
これで
今、夢で見た企画。
これでもし聞いてドキドキしてるやつがいたら、うん、すげえ企画ってなってるやつだったら、それ10代だよ。10代の人。
確かにね。いや、でも僕思ってんですよ。これだから僕らも作家じゃない。うん、新しい企画やっぱ毎夜毎夜考えていて、
うん、
で、新しい企画どうしようかなと思った時に、うん、ちょっと前思いついたんですよね、これをね。
うんうん、
で、多分、この番組やったら深夜にかけて何回か。で、人気出て、あのゴールデン行くみたいな感じ。タモさんぐらいでちょっとやりたいなと思ってるんですけど、それをやっぱり、そのまますぐにね、深夜に持っていくのは無理だから、僕らで一回試してみようっていう。
そうね。うん、でまあ、やるんだったらちょっと司会に、うん、ね、芸人じゃなくて、俳優とか置いた方がいいと思う
ん
です
ね。そうそう、そんな感じ、そんな感じ。
うん、
あと、まあ、ちょっと、髪薄い人とかよく置いたりとかしてて。イメージですけどね。
まあまあまあ。
イメージ。
もうやれよ。いいよ。トリビアの泉で検索すりゃ出るから、その情報全部。
はい。
うん、
いきますね、じゃあ。
はいはい。
一つ目のトリビア。
本当にやんの？その感じで。
そうですよ。
まんまでやんの？
一つ目のトリビア。日本史上、2番目に高かったタワーは、東京タワーではない。
いや、もう、入ってこねえよ。もうそっちが気になっちゃって。お前の一人でさ、はい、何役もやるのが気になっちゃって、
はい、
トリビアが入ってこないんだよ。
意味わかりますよ、僕が言ったこと。日本史上、
それやめてくれ、もう。
2番目に高かったタワーは、東京タワーではない。
ほう。
ほうじゃねえだろ。
ほうほう。
へえだろ。言ったろ、ルール。やれよ、ちゃんと。俺の作った企画なんだから。
俺まで、なんか、罪人になりそうだから。
なんで罪人だ、オリジナル、完全オリジナルなの。
なんすか。え、東京タワーじゃない。
2番目に高かったタワーっていうのは、東京タワーじゃないですよ。まあ、もちろんですよ。
うん、
日本一は、東京スカイツリータワーですね。
スカイツリーを入れての話ね。うん、
武蔵634メートルですよ。
はいはい、
で、2位っつったら、東京タワーじゃねえのって思いますよね。うん、333でしたっけ、あれ333でしたっけ、
333だね、
ですよね、うん。東京タワーなんですけれども、東京タワーではないんです。
うん。
あんま知られてないですよね、これってね。
知られてないと思う。
そうですよね。うん、実は 454.83m の高さを誇るタワーがあるんですよ。う
ん、タワーって塔のことなの、
う
ん、
そうです。
電波塔のことです
か、そうがあるんですよ。
うん、
これが、オメガタワー。
知らない。
というものなんですね。
うん、
アメリカ合衆国が開発したオメガ工法という、うん、まあ、電波工法。要は、電波塔からどこに船があるかっていうのを位置情報を検索したりとかするために、要は作られたタワーなんですね。
うん、
要は、だからテレビ局とかラジオ局とかそういうものではなく、
ね、
そう、船に使ったり飛行機とか航空機とかに使っているような、う
ん、安全のために、
そうのタワーなんです。だからあまり知られてはいないものなんですけれども、
うん、
それが、オメガタワーといいまして、長崎県にあるんですね。
長崎。
そうなんです。
伏兵だね。
そうなんですよ。
うん、
でこれが454メートルでして、で、今実は、これ解体していまして。
うん、あ、ないんですか？
ないんですよね。というのも、GPS というものが、台頭してきて、
うん、
要はこの電波工法というのを使わなくても、船自体がもうここにいますよって自分からも位置検索ができるようになってしまったので、
うん、
この電波工法というのを使わないで、オメガタワーというのを使わなくても位置検索ができるようになってしまった。というん、ことで、ちょっとここがタワーがいらないということで、まあね、2000年の3月に解体。
あ、でも結構最近まであったんだね。
そうしてしまったという、実は日本史上2番目に高かったタワーは、東京タワーではなくオメガタワーというですね、長崎県に、 ありましたタワーだったという。
それ1ミリも話題になってないね、その解体が。
トリビアです、
うん、
どうでした。
ほう、
いや、ほうじゃん、へーって言えよ。へーって言えよ。
ふむふむって感じ。
あの、20へーまでね、一人。
いやいや、もう、俺しかいないからな、このルールに参加できるの。うん、
ね、
うん。
ちなみに。
言った方がいいのじゃん。何へ
ーか。私のタワーは、日本史上今一番高いです。高橋さん。高橋さんちゃったよ、もう。
言ったね。
多分頭が薄い人が言いそうなやつね。ね、これがね、うん。うん。っていうものです。
おー。
こんな感じでちょっとね。
10へー。
あ、10。
うん。
20中の、
うん、
100兵持っていいよ。じゃあ、
え、あ、100兵のが分かりやすい。100兵
中はどう？100兵中は
100兵中だと20兵。
え、嘘でしょ、
うん、
なんで、え、20兵中10なのにな んで
分かんないけど、
おかしいじゃんそれ。
いや、その、うん、今後に期待って意味で。
そうね、
うん、
じゃあ次のトリビア、
マックス出したいから。
あ、次のトリビアじゃない、続いてのトリビア、
続いてのトリビア、うん、
取り調べ室でカツ丼を食べさせてはいけない。はい、さあどうでしょう今、へいしてもいいんですよ、今。
あ、今言ってもいい。
うん。
おう。
へい。おうじゃのって。知らないでしょこの話。取り調べ室でカツ丼を食べるシーンあるじゃないですか、よくね。
昔からね。
食べろ、カツ丼って。なんかコマーシャル使われたりとか、コントの題材に使われたり結構ありますけれども、実は取り調べ室でカツ丼は食べさせてはいけないというルールがあるんですよ。
なるほど。
これはルールです。
うん。
うん、
決まり。
そうなんですよ。
ですね。うん、
ちょっと、中身いきますね。
はい。
まあ、取り調べでですね、刑事がカツ丼食うか、なんて言いますけれども、
うん、
なんか被害、あー、ちゃちゃちゃちゃ、被疑者ね。被疑者じゃない、
うん、
いや。被疑者にカツ丼をなんかですね、あの、おまわりさんがおごるなんてね、大盛りするか、うん、とかね。
いや、だから、うん、あの、よく泣き落としみたいな、
う
ん、
そうそうそう。
落とすときに、
うん、
なんかあの、ね、カツ丼でも食うかっていうのがもう、うん、昔ながらのシーンであるからね、う
ん、あるんですけれども、うん、実は、ある事件、
うん、
に関連する取り調べでね、
うん、
このカツ丼を出したことから、
うん、
ちょっとあの問題が生まれておりまして、
はいはい、
カツ丼を取り調べ室で、
うん、
食べさせてはいけないというルールができたんですね。
なるほど。
1963年実際に起きました吉野部ちゃん誘拐殺人事件、
うん、
これかなり有名な事件でして、
うん、
要はさらわれた男の子、
うん、吉野部ちゃん、
吉野部ちゃんがさらわれまして、
うん、
で、身代金でお金出せと言いまして、
うん、
でどこだったかな、あ、電話ボックスかどこかに、
うん、
あの置いとけみたいな、
うんうん、
でそこに行ったらば吉野部ちゃんが履いていた靴が一足置いてあったみたいな、
うんうん、
で、そこで捕まえとしたんですけれども、スルリスルリ50万円お金だけ取っていって逃げたみたいな、
うんうん、
で結局捕まったんですけど、この吉野部ちゃんも実は殺害されていて、もう、
うん、
あのお寺かな、お寺のお墓の近くに埋めたみたいな話があって、
うん、
掘り起こしてみたら本当に吉野部ちゃんの、まあ、遺体がそこにあったというような、うんうん、まあ、ちょっとね、
事件 が、
はい、あったんですけれども、うん、その事件で取り調べ中にカツ丼が、出されたという話があったんですね、
うんうん、
これが、このイメージが定着して、
ほう、
いろいろと、まあ、そういうコントとか、
うんうん、
ドラマとかで使われたって、まあ、説ですけれどもね、
うんうん、
っていうのがあるんですけれども、でも現在では取り調べ中にカツ丼を出すと、
うん、
自白のために利益を与えたと疑われるんですね。
自白強要の、
そうそうそうそうそうそう、
まあ、ね、
うん、なんですよ。でこれが違法捜査となる恐れがあると、
うん、
でカツ丼をおごったことで自白を得た場合、本人の意思で自白したとはみなされず、証拠が認められない可能性が高まってしまうと、
うんうん
うん、要はあのカツ丼食べたいから嘘ついたみたいなね、
うん、
そうなってしまうかもしれない、疑われるかもしれない。これはですね、カツ丼だけではなくパンとか嗜好品のタバコとか、うん、それもダメ、全部。
そうね、飲み物とかもあんま味付きのは良くないみたいなのあるよね、
うん、そうそう、確か。だから留置所に用意された弁当を食べることになるんですね、
うんうんうん、
だけれども、取り調べ室でカツ丼を出すのはダメで、食べることがあったとしても、
うん、
被疑者が、自腹で払うんであれば、
うんうん、
まあまあ OK かなというような話でした。
うん、
実はだから取り調べ室でカツ丼を食べさせてはいけない。だから今後、うん、例えば相棒とかでね、
うん、
カツ丼食べろっつって、
うん、
で食べようとしたら、うん、右京さんが上から食べようとしたカツ丼に紅茶ぶっかけてさ、
うん、
いじめるっていうシーンがあったとしたら、うん、それはダメなんですよ。二つね、ぶっかけてもダメだし、
うんうん、
カツ丼壊してもダメ。
二つダメ。相棒の脚本が変わった方がいいな、もう壊れ始めてるから
ね、
うん。
ほら、
サイコパス右京出てきて
る。カツ丼が美味しくなくなりますよ。
でしょうね、うんうん。
紅茶だらけですからね、カツ丼が。だからこういうのダメだよというお話。
最近の刑事ドラマはね、多分出さないようになってる、ね。
出さないんだ。
うん。
見ないからね、うん、全然すいません、ね、そのドラマを。という、まあお話でした。さあ、これ、何兵でしょう。
そうっすね。
100で。100
でしょ。100
万点。
うん。じゃ、20。
え、タモさん渋いね、なんか。
20兵で。
え、兵、渋るね。
いやいやいや、もう。うん、伸びしろが
ん
ま。
タモさんだけがさ、あと2兵足してくれたら100兵なのにさ、
うん、
渋るんだよな。
あの、かたくなに出さない時は出さないから。
ね。
うん、
まあ、完全オリジナルですけど、今回僕も。
タモさんだったら。
それでは続いてのトリビア。不良の、
うん、
あの髪型は、
うん、
リーゼントとは呼ばない。
ほう。
というトリビアでございます。さあどうでしょう、ここまで聞いて。
まずさ、不良のあの髪型っていうのがどれを指してるのかがちょっとあれだけど。
うん、ぐーっとね。
うん。
うん、要は前に
昔ながらの、
そうそうそう、
あの、イメージ。うん、島、なんだっけ、工作、うんうんうん、島工作じゃねえ、なんだっけ、島大
輔。島大輔。
そうそう、横浜銀杯みたいなイメージっていいのかな。うん、
そうそうそう、三浦大輔とかね、
うん。
うん。ああいう感じですよね、リーゼントって言ったらね。
リーゼント言います
よ。よくありますよ。
言います。
うん。うん、だから、あれはリーゼントではないんですよ。
ほう。
ほうじゃなくて、へえね。
ああ、へえ。
何回も言うけど。
うん。
うん、へえね。さあ、ここまでは、タイトルだけ聞くと、
うん。
何へえですか、今。
いや、今の段階。
うん、今の段階。
今だと22へえだね。
うわ、すごいじゃん。うん、今までで一番じゃん。
うん、
ああ、じゃあちょっと頑張ろう。
よくわかんないもんだって。うん、
まあまあ、一昔前の突っ張りとかね、ヤンキーがね、リーゼント、やるじゃないですか。
うん、
もう、まあ、最近で言うと騎士団がすごいのかな。
ああ、そうだね。
うん、騎士団とかがね、
有名かも、
バンドのメンバーとかもね、みんななんか同じ髪型で、はいはいはい、固めてますけれども、実はあれ、リーゼントとは呼ばないんですね。
ほう。
うん。実は本来のリーゼントというのは、側頭部から後頭部にかけて髪を撫でつけた髪型を指すんですよ。要は前のことは言わないんですね。
側頭部。
ここ。
横の
横から、そう。横から後ろにぐーっと撫でつけた髪型、ここの部分を指すんですよ。
はいはいはいはい、なるほ
ど。だから前の部分っていうのは、あれ、リーゼントではないんですよ。
だから、あ、でもまあ、横と後ろをじゃあ撫でつけてれば別に、
うん、
あの形でもいいってこと？
そう。あそこは、ね、でも、それは側頭部と後ろの部分がリーゼントというだけ。
っていうだけで。
でも、前は違うんですね。
おー。
じゃあ前の部分、なんというか知ってますか？
なん煙突？
なんでだよ。ダサすぎるだろ、
なんも。ぽい、ありそうじゃん。
リーゼントと煙突で語らさせていただきました。言わないだろ、騎士団が。
なんかアイパー的なのあんのかな、
う
ん、
でも聞いたことあるかもしれない。
うん。
うん、実は、あそこの前髪を大きく膨らませた、あの髪型っていうのは、ポンパドール。
うん、ああ、昨日だろ。
そうでしょ、
うん、
ポンパドールとこれ呼ばれるんですよ。
へえ、
実はこれ、ルイ15世の愛人であった夫人の名前に由来してるんですね。
ポンパドール夫人。
ポンパドール、
うん。
彼女の行っていたヘアスタイルが、要は皆さんが思っているリーゼント、ポンパドールだったんですよね。それがきっかけで広まったんですよ。
うん、
日本でポンパドールといえばですね、これ女性の髪型なんですけれども、突っ張りの髪型も正式にはこれポンパドールと言うんですね。
うん。じゃあ女の髪型してんの、うん、あいつら全員。
うん。そうです、そうです。
うわ、ダッサ。
だからこれどうしてじゃあリーゼントっていうのが、このね、前髪を膨らませたところにつけられて、
うん、
間違えて
勘
違いされて広まっているか。これ実はエルビス・プレスリーが、リーゼント後ろね、側頭部にして、前をポンパドールにしてたと、
うん。
それっていうのがもうごっちゃになって日本に伝わってきたんじゃないかという説があると。
うん、だから、どっちも兼ねてる髪型だったから、
うん、それがリーゼントってなったんじゃないかと、側頭部から、まあ、後ろじゃなく、もう、その全部のもうね、総称、う
ん、ね、
後ろも全部も、全部固めて、一式で、リーゼントと言われるようになったけれども、実は前の部分はポンパドールという、という、これ、トリビアでございます。
はい。
はい。
うん、
さあ、このトリビア、何兵でしょう？
80兵。
え急にもらって、ドキドキ。なぜ髪型にこんな。
いや、
うん、
プレスリー、が俺発祥だと思ってたの。
あ、はいはいはいはい。
だから、その、何ポンパドール夫人っていうのは、へえって思った。
うん。
あと、あいつら全員間違ってんだなって思ったらすごい気持ちよくて、うん。嬉しかった。
あ、本当ですか。
うん。
じゃあ、次いきますよ。
うん。
次です。 初めて切腹をしたのは武士ではない。
ああ
、あれこれゼロ
今いやいや、ちょっとピンとこなさすぎ
て。そうでしょ、うん、なんかあの切腹ってね、
うんうん、
イコール武士みたいなイメージあるでしょ。
武士というか、うん、まあそなんかをやらかしたやつがやるってイメージ、
ね、身をもって罪をまあ償うためとか、うん、まあ名誉ある自害みたいな、ね、イメージがあるんですけれども、
うん、
実はですね、
うん、
日本で初めて切腹をしたのは武士ではないんですね。
はい、
うん、時代ですね、遡りまして988年平安時代、
うん、
この時代にですね、藤原の安助というですね肝心が自ら腹を切って死亡したという記録が実は残っているんですね。
ほー、うん、
なぜですね腹を切ったか、
うん、
何を隠すとこの男ですね、実は貴族かなりですね、うん、位が高かったですけれども、
うん、
実は裏の顔がありまして、うん、それが盗賊なんですね。貴族でありながら盗賊なんですよ。夜な夜なですね、盗みを働いているところがですね見つかって捕まってしまったと、
うん、
で安助はですね自ら腹を切って、自殺を図ったと。
じゃあその切腹っていうより自殺なんだ最初は、
うん、そうね。安助ですね、
うん、
獄中で死亡したんですけれども、責任を取った名誉ある死であったかどうかはまあちょっと記録が残っていないんでわからないんですけれども、まあこっからですね切腹が名誉ある行為だと認識されちゃったのは、まあ、戦国時代ぐらいなんですよ。だから平安時代から数百年は別にこれが名誉ある自害というふうには、う
ん
う
ん、
まあ捉えられてなかった、うん、戦国時代からなので、
うんうん、
ただ初めて切腹をしたのは武士ではなくこの安助というやつが、
腹を切って自殺がちゃんと認められてるのがこれが最初って感じだよね。
だから名誉ある死が認められたのはこいつではないけれども、うんうん、安助ではないけれども、ね、切腹っていうものだけの観点で歴史を見ていくと、うんうんうん、実は武士ではなく肝心盗っ人貴族安助だったというお話でございます。さあこちら何兵でしょう。
20兵で。
歴史が好きじゃねえんだな、これは。
そうだね。
歴史が、あのね、今回実は結構歴史で固めていまして。
ああ、そうなんですか。
ちょっと歴史をね、
比較的やっぱ僕今の方の話の方が好きなんで。
歴史を、切ります。
いや、切らなくていいんですよ。歴史好きな人もいるだろうから、歴史をね、切らなくていいんですけど。
後回しにします、じゃあ、うんうん。歴史をね、後回しにします。はい。ではこれちょっと好きかな、
うん、
うん、はい、行きましょう。続いてのトリビア、ピアノの正式名称はグラービチェンバロコルピアノエフォルテ
お、
はい、どうでしょう。
お
ちょっといいでしょ。
いい、
音楽好きだしね。
全然いい。
ピアノピアノピアノってみんな言ってますけれども、実はそれは略された言葉であって、
うん、
正式名称ではないんですね、
うん、
こちら本当はグラービチェンバロコルピアノエフォルテ、
うん、
これが正式名称。これが長すぎるということで略したものがピアノなんですね。
チェンバロとか入んな。
そう、グラービチェンバロコルピアノエフォルテ、要は強弱をつけられる大型のチェンバロという意味なんですね、うんうん、イタリア語なんですけれども、
ピアノはそうだもんね。
そうそうそうそう、うん、でこれピアノだけではなく、実はあ、身の回りにあふれているもので結構略語で、
うん、
それが正式名称として勘違いされて伝わっているもの、使われているものってあるんだなって話をちょっとしていきますね、
うん、
ボールペン。
ボールペン、
これ実は略語なんですよ。さあ正式名称何かわかりますか。
ボールペンでしょ、
うん、
ローリングボールコースターペン、
うん、かんない、ちょい近い
近いんだ、
うん、
ボーリング、う
ん、あ
ー、コロンバイン、
なんでだよ、なん大学出てくるんだよ。
なんだろうな、
大学受験が出てくるんだよ。
ボーリング
言いましょうか。
ベアリング、
あ、めっちゃ惜しい。いきますね、
うん、
ボールポイントペンなんですよ、これ。
ボールポイント。
ボールポイントペンというものなんですよね。
うん、
実は、
うん。
これが略されて、ボールペンとなった。 うん、これはびっくりしますよ、
うん、
メモ
メモ、
これは略されています。実はですね、メモのお尻に何々ってつくんですよ。メモ〇〇とついて、これが略されてメモとなっている。さあ、何でしょう？
メモ、
うん、
メモニシモ。
いや、ピアノにちょっと持ってかれてるから。
そう
だね、違う。ピアノにちょっと持ってかれてるから。
メモ、うん、メモニスト。
あ
メモの、メモノーツ。
あー、出てこない。もうじゃあ、メモランダム。
はあ、
メモランダムが、これがメモになっている、
うん。
で、まあ、岸本さんは絶対知ってますけれど、マイクはマイクロフォンじゃん。
うん、うん。ね。確かに。
そうそうそう。で、タイヤのパンクは穴を開けることを意味するパンクチュア。
パンクチュア？
うん。パンクではない。パンクチュア。ああ、
パンクチュアって英語から。
そうそうそうそう。
略されたんだ。
そう。で、デマを流すとかというデマ。これは英語のデマゴギーの略。
うん。
これは古代ギリシャで民衆を煽った指導者を指すデマゴーゴスに由来する。
うんうん、ああ、なんかそれ悪い意味の言葉だったな。デマゴーゴスみたいな、うん。
で、電気回路がショートするのショートはショートサーキット。
うんうん。
うん、プレハブ小屋のプレハブはプレファブリケーション。というと。だから、
まあ、英語由来っぽいよね。そ
うそうそう、だから、身の回りで実は使われている略語というものは、うん、実は正式名称があって、かなりピアノのように、グラビチェンバロコルピアノエフォルテのように長いものもあるかもしれませんよというトリビアでした。さあ、こちら。
うん。
何兵でしょう？
90 兵。
うわ！たっけ！こういうのがいいんだね。
うん、使えそうじゃん、これ、うんうんうん、話流れで。
確かに。
うん、切腹ってあんま話の流れ出てこない。
この流れでちょっと使ったやついくわ、じゃあ、
うんうん。
はい。チアリーダーは昔、ほとんど男性だった。
へへへ。うん。面白いじゃん。
そうでしょ？
うん。
あんまりですね、まあ今女性ばかりじゃないですか。
もう男性を見た記憶がないもん。
クブクリン女性でしょ、
うん、
なんかチアリーディングのなんか男性使うっつってもなんか女性を生かすためのなんか上にパーンって上げたりとかね、
リフトみたいな役割はいるか、
そうそうそうそう、のイメージがあるけれども、ね、メインでチアリーディングしている男性っていうのってあまり見たことないですよね、う
ん、見たことないし、うん、やってても見ないもん。
まあね、
うん、
なんですけれども、実はチアリーダーっていうのは昔はほとんどが男性だったんですね。
うん、
で、チアリーダーの発祥というのはアメリカンフットボールを応援するために作られたチームが最初とされているんですけれども、この最初に、まあ、結成されたチアリーディングのチームっていうのが、実はほとんど男性で構成されていたんですね。
うん、応援団じゃん。
そう、応援団なんですよ、
うん、
そうなんですよ、だから応援団なんですよ本当に最初はね、
うん、
でその後ですね徐々に男女比が逆転して現在のようになったと。で日本においてはですねチアリーダーはチアガールという呼び方でですね、まあ、親しまれてるんですけれども、うん、このチアガールという言葉もチアイコール女性という誤解を生んでしまう、まあ、一つのちょっと要因ではあったんじゃないかなと。
うーん、
ね、でチアっていうのは和製英語で元気づけるという意味の単語なんですって。
うん、
そうそう。だから本来性別を限定する言葉ではないんですよ。
うん。
うん、で、英語でチアガール、いやチアボーイというと、うん、元気づける女性、元気づける男性という卑猥な言葉として、認識されちゃう可能性があるんです
って。なんで卑猥なんだよ、それが。
え？まああるんですって。
卑猥なんだ。
うん。ちょっとまあ、何を元気づけるかわからないけれども。
あ、そういうこと？
うん。
あ
ちょっと卑猥な言葉として認識されてしまうので、あちらでチアガール、チアボーイなんていうのを決して口にしないように気をつけてくださいというトリビアです。チアリーダーは昔ほとんど男性だったというトリビアでございました。さあ、こちら何兵でしょう？
こちら70兵です、
ね。70兵。もう、うん、さっき記事出したからドキドキしない。
でしょうね。でしょうね。うん、まあ、100を、うんうん、出したい、
ね。そうそう。使えるのがいいんだね。
僕雑学はやっぱその、
うん、100を狙っていくわ。
普通の会話で使いたいからさ。
うん、あ、じゃあこうしようかな。結構ね、みんなでご飯食べ行ったりとかするでしょ？
うん。
うん。で、その時に使えるちょっとトリビア、
う
ん、いきますね。
そういうのがいいっすわ。
ホタルの光はもともと再会を祝う歌だった。
ほう。
これどうでしょう。例えばご飯なんて食べていて、でーでーってなって、
なります、
ね。ああ、じゃあもう閉店だから帰ろうか、みんな別れよねって言ってるけど、うん、いや待ってくださいと。二次会行きましょう。うん、どうしてって言って、いや実はホタルの光っていうのはもともと再会を祝う歌だったんですよ。って言ったらば、あ、そうなんだ、じゃあ二次会行こうかというふうに簡単に持っていくことも可能なんですよ。
うんうんうん、
二次会にね、行きたい人はですけど。
あれじゃないの、卒業式ソングのイメージですよ。
そうそうそうなんですよ。
だからそっから派生して帰れって意味にね、うん、店で使ってんのかな。
だから卒業式とか、あとデパートとかパチンコ屋とかね、閉店時間直後にです、うん、あ、直前だ、直後じゃないわ、直後流す意味ないわ、
うん、
直前にですね流れる曲ですよね。
そうそう、ブックオフとかでも、
う
ん、
そうそうそう、
帰れって時は流しますよ。
ギリギリまで立ち読みすんな、
うん、
そんなもんはダメだぞ、そんなもんは。うん、原曲知ってます？
知ってますよ。え、うん、原曲？
原曲。
え、普通に歌ってたでしょ、だって。
原曲はですね、これ、スコットランドの民謡なんですよ。
あ、そういうことね。そういう意味ね。あ、原曲、
うんうん。スコットランドの民謡で、オールド・ラング・サインというですね、原曲なんですね。うん、その一番の歌詞を日本語に訳すと、うん、昔の友や思い出は忘れられてしまうのだろうか。友よ、懐かしい日々のために友情の一杯を酌み交わそう。うん、という内容なんですね。だから古い友人と再会して懐かしい思い出に浸りながら酒飲もうぜっていう、うん、要は乾杯ソングなんですね、これ、
うん。
だから決してこれ別れの曲ではないんですよね、うん。卒業とかそういうものを祝ったりとかする曲でもないし。
うん、
だから、乾杯ソングなんで。
でも日本語訳したのに乾杯なんか出てこないよね、多分、うん、言葉で。
日本ではですね、2番までしか歌われないことが多いですけれども、実は4番までこちら存在します。
あるんだ。
うん。
へ
ー。3番以降ね、多分聞いたことないと思うんですけれども、どこに行っても国のために力を尽くし、仕事に励みなさい。どうぞ、ご無事で。といった内容なんですね。
仕事とかなんだ。
うん。だこれっていうのは、ちょっと軍国主義とか、うんうんうん、そういったものに、当てはまるんじゃないかと、で、敬遠されて、教育の現場では歌われなくなった。昔はちょっと歌ってたとこもあったみたいなんですけれども、今はもうね、歌われないですから。うんうん、だからもともと、ホタルの光っていうのは、別れの曲ではなく、再会を祝う歌だったというトリビアでございます。うん、さあ、こちら何兵でしょう。
こちら、80兵ですね。
え？ちょ？え？ブレてない？
うん、もうブレてるよ。さっきいくつ出したか覚えてないんだもん。
アニメ好きかい？
うん、なんか、そうね。
うん。
これっていうの欲しいな、
はいはい
はいはい、1個。
じゃあ。
100出したいもん。
そうか、もう30分か。じゃあ、あと2つぐらいいきますね。
うん、
2つ。で、最後、僕のとびっきりのやつ、最後。
強いの
3つ目最後に行くんで。うん、はい。いきますね、
うん、
はい。オッスオラ悟空、僕ドラえもんです。真実はいつも一つという決め台詞、実は原作には一切登場いたしません、うん、というトリビアでございます。
なるほど。
どうでしょう。
ん、2個知ってるな。
え、2個知ってる、
うん、悟空のやつとか。
ああ、はいはいはいはい、うん、あと
ドラえもん？
ドラえもん。
うん。
実は、名探偵コナンの真実はいつも一つというのも、こちら、劇場版の予告とかなどでしか言われないんですね。次回予告だとか。
うん。
さっきのその、オッス、オラ、悟空とか、僕ドラえもんです。こちらも次回予告でしか言われてなくって、要は原作では全く登場しないんですね。
アニメでも言ってないってことだよね。だから本編だとね。
う
ん、
そうそうそう。で、北斗の拳。
うん、
お前はもう死んでいる。これも作中ではたった一回しか言ってないけれども、うんうん、そちらでもちょっと、言葉が強いからね。
うん、みんな覚えちゃって。あれだけ残ってるよね。
そう、モノマネとかも結構されていますから、うん、結構ね、そうそう、北斗の拳では、あ、これ決め台詞みたいに言ってんのかなと思いきや、実は作中ではたった一度しか言っていない。
うん、
機動戦士ガンダム、アムロレイ、アムロ、行きまーす、うん。これも全く言ってないんですね。
全く言ってないんだよ。
でも言ってないです、これは。うん、
なんでどっから出たの？
だ1回しか言ってないです。
あ、1回は言って
たのね。1回言ってる。1回しか言ってない。アムロ行きます。だからこれは、 だからあのネタとかモノマネだとか、まあそういうものでそうそうよく使われているから、ああたくさん使われてるんだなって、そうそう、だけれども実はあまり言われてないんだよというトリビアでございます。さあこちら何兵でしょう。
そうですね、2兵でお願いします。
2兵ここへ来て2兵。
いやこれはまあまあよく言われてたから、
うん、じゃあこれいこうかな、うん、ちょっとアニメとか漫画でいきますね。
うん、
うん、次のトリビア、
うん、
磯野家に、
うん、
タマ以外のペットがいた。
何それ、
もう普通にへって言っちゃってんじゃん。今
何それ
へって言っちゃってんじゃん、うん、実はですね、
うん、
アニメ版とか、あの、まあ、サザエさんでね、磯野家のペット、これ、猫の玉ですよね、白い、
うん。
しかしですね、原作である漫画版にはもっとたくさんのペットが登場しているんですね。
へー、うん。
うん。玉という名前の猫も登場するんですけれども、それ以外に、
うん、
ミーコーという猫も飼われています。
ミーコー、
うん、ミーがカタカナ、コーが公家、公園のコー。ミーコー、むちゃくちゃ名前なんですけど。
それ、
うん、タマって名前つけたやつらがさ、ミーコー
って。コーつけんのよくないと思うけど。
まあね。
ポリコーとか
ね。猫以外にも実はですね、犬も飼ってたんですね。
見たことないね。
ジョン、エルザ、タロウという犬が登場しています。
むちゃくちゃだな、それ。
で、名前の付け方が。他にもいるんですよ。
うん。
サザエさんですね、実は、
うん、
リス飼ってます。
何それ知らないわ、それは。
名前、
うん、
マイク。
なんで、
う
ん、
マイクというリスを飼って家事の合間に遊んでいたこともあると。
家で飼ってたって
こと。そうそうそう、うん、ワカメは捨て猫を物置で飼ったりとかね、金魚の面倒を見たりしていることもあると、
うん、
カツオは鳥が好きなんですね、カナリア飼ってます、うん、電書バト飼ってます、うん、あとカメ、ハムスターを飼っていたことがあると。
うん、
うん、さらにですね、連載開始当初は家畜も登場しています、
うん、
特に鶏が多く登場していると、
うん、
鶏を締め殺して夕飯のご馳走にするという話があったりだとか、ワカメがお仕置きで鶏小屋に閉じ込められたりするというお話があると。
へ
ー、要はですね、まあ長谷川真知子さんがものすごい動物好きで、
うん
うん、かなりその、まあ、作中に動物をかなり登場させていたと。
なんで、ね、消したのかね、逆に。
まあ、アニメ版にするときは、まあ、ちょっと邪魔だったのかな。
うん、
ちょっとうるさいか。動物がががががあるのが。という、まあ、トリビアでございます。さあ、こちら何兵でしょう。
はい。85兵。
うわ、かっけえ、
うん、
これでも2位ですからね。
うん、
確か90があったよね。
これ面白い。
うん。超えるやつ、
うん、
出します、最後に。
ああ、いいっすね。
うん、
大丈夫なんすか。
いきますね。
うん、怖い怖い、もう。
最後に出します、
うん、
あの実は、
うん、
友坂理恵は、
うん、
普段めちゃめちゃつまらない。
ちょっとよくわかんないですね、
は
い、
あの金大地の事件簿でですね、堂本剛くんの相方ですね、みゆき役で、
うん、
売れましたけれども、うん、見られてました、
見てみたあの、
うんうん、
ね、剛くんが金大地はじめ、はじめちゃん、
はじめちゃん
のが、
はじめちゃんって言ってね、だからまあ金大地くんが、
七瀬か。
うん、七瀬みゆき
だっけ、
うん、みゆき。で、まあ、金大地くんね、が、あの、どんどんどんどん、もう要は、あの、謎を解明するために、わーっともう没入していくけれども、うん、それをちょっと心配そうに後ろからついていくというですね、
うん、そうそう、
まあ、ヒロイン役で。
そうっすね。
ね。で、それが、まあ、あの、原作がありまして、
うん、
実写化するときに、まあ、つよしくんと、要は、友坂理恵でやってて、あれが一番人気、
ね、話題になってました、
ね。ありますし、未だに好きだっていうファンも、うん、多くいるんですけれども、実はそのみゆき役を、
うん、
演じていた友坂理恵、はいはい、普段むちゃくちゃつまんない。
根拠を言えよ。根拠。
ですね、僕がですね、奥さんと奥さんの家族とですね、まあ、ある中華料理屋に入ったんですね、
うん、
で中華料理屋店で、これがこれでこれで、まあ、そのなんて言うんですかね、中華料理店の、
うん、
店員さんが、うん、まあ、中華の方なんですよね、
うん、
中華圏の人で、
うん、
だからまあちょっと言葉がね、
うん、
うん、あの片言なんですよ。
はいはいはい。
〇〇で、〇〇で、〇〇で、みたいな。で、うん、こっちが言った注文ってのは結構通らなかったことがあったりとかするんですよ。うんはいはい、まあ、それでもご飯は美味しいし、うん、安いから、まあまあいいや、食べてたんですよ。
うん、
で、結構話盛り上がってたら、後ろにね、ゾロゾロゾロと、まあ、まあ、10人いないぐらいですかね。
うん、
夜入ってきて、
うん。
うん。で、結構遅かったんですよ、時間もね。うん。うん、8時とかだったかな。そんな遅くないか。まあ、8時ぐらい入ってきて、うん、で、後ろの席の、まあ、8人席ぐらいのやつをどっと座ったんですよ。
うん、
多く来たなと思って、うん、僕らみたいに家族かなと思って、スッて見たら、これがですね、お芝居集団だったんですね。
お芝居集団
要は多分劇をやっているんで。
チームで。
そうそうそうそう。で、その中の一人が実は友坂理恵だったんですね。
うん、
で、僕らもちょっとね、あ、友坂理恵。
みゆきじゃん
って。そうそうそう。うん、で、俺、背にしてたからさ、友坂理恵を。後ろ。
うん、うん。お前の後ろにいたんだ。なんだけ聞こえんだ。
なんで俺は友坂理恵が見える席に座らなかったんだ、うん、今日、つって。
確かに。見たいね。
ずっと見られたのにと思って。だから、チラッと見たら芸能人とかって気づくって言うじゃない？
言うね。
うん。うん、だから、どうしようと思って、
うん、
スマホのさ、
うん、
インカメラっていうの？
うわぁ、サブ。
やめてよ、
うんうん、
これ、
うん。
あなたに提供するトリビアを作ろうと思ってこっちやってんだからよ。撮ってはないよ、
はいはい。
それはもうダメだとしてるから。ちゃんと撮ってくださいって言わないと撮っちゃダメだから。ま
あ、みんなあれだよ、ね、うん。だから今、鏡代わりに使ってしてるから、ね。
そうそうそうそう。
若い女の子は。
撮れねえな。
うん、
つって歯に挟がったみたいにして、はいはい、インカメラ使いまして、
うん。
で、目は歯なんて向いとりゃせん。目は友坂理恵をもずっと見とる、はいはいはい、
うん。それで見えるんだ。
撮れんな。いや、真後ろ、本当に。
真後ろ。
もう友坂理恵、真後ろ。全然ご飯あるよ。
でしょうね。
あんま食べてない。
食い終わりじゃないよね。タイミング的に。
もう見てんの、インカメラ。したら友坂理恵、おんのよ、
うん。
めちゃんこ綺麗。
本当に。まあまあ、うん、結構年いってますけどね、もう。
いってるけど、みゆきん時とそんな変わらないよ。
うん、本当に綺麗。変わってないね。
お綺麗で。
うん、
で、まあ、名前こそ出さないけれども、うん、その他にも、まあ、テレビにちょこっと出てる役者さんとかもいらっしゃったりとか、はいはいはい、名脇役なんか言われたりする人もいて、
うん、
で、その人は結構ね、なんていうんですかね、役も結構明るい役が多いんで、うん、まあ、普段から明るいんだなというような喋り方、うん、なんとかなんですよ、なんとかなんですよねみたいな、
うん、
ちょっとなんか賑やかしみたいなことやっていて。
なんか、うん、
うん、
なんとなく、見えそうな。
あ、わかるでしょ、
うん、
うん。そしたら、周りの人も、わっはっはっはーって笑って、
うん、
でもその中で一番折れてるのは友坂理恵だった。
へぇ、
うんうん、で、まあ、ある時間になったら、
うん、
友坂理恵がね、急に一人語りみたいな話出したんですよ。
うんうんうん、
友坂理恵がおしゃべりする番になりまして、うんうん、で、友坂理恵が、
おしゃべりの番が来る
の。なんか話してるなみたいな。なんか役者さんなんかあんのかな、うん、なんか一人一人話してて、
うん、
それが友坂理恵の番になったっていうだけの話で、
うんうん
で、私ねーみたいな、
うん、
もう恋はしないの。
おなんか、おすごい話してるね。
面白い話してそうだなと思って、
うん、
えなんでなんでなんでしないの？
うん、
って言ったら別に、
うん、
え理由ないのに口にした？
うん、
まあまあええわ。
100% 聞かれるけどなそれ。
まあええわと思って。でその後も、
うん、
当時要は疲れとか。
ああ、そうです
ね。癒すために、
ね、
要は、温泉、
温泉ね、
ね、うん、入りに行くんです、みたいな。温泉で、
決めて、
そうそう、うん、要は、旅館とかも決めちゃうんですよね、って言ってて、うん、あ、そうなんだ俺もね、すごい好きでね
気になるな、そいつ。
後で言いますけど、
うんうん、
ポンポンポンポン、その名前を言うのもね、
まあまあそう、ねう
ん。あれだから、
あとおかい
違う違う違う、なんでだよ。なくなってるでしょ。
そっか。
うん、いや、うん、俺もね、好きなんだよね
すごい気になっちゃうけど。
好きなんだよね、うん、みたいな言ってて、うん、すげえ入っちゃうんだよ俺つって温泉みたいな
声でけえな
そうそうもう聞こえんのよもう、うん、もう店内に響いてて俺好きなんだよつって、うん、もう来てすぐ入るでしょでご飯食べるでしょでまたみんなで入るでしょってすぐ入っちゃうんだよねって言って、うん、でも友坂さんもねそんぐらい入るでしょって言ったら、うん、いや別に
何なん 沢尻じゃん。
沢尻。でもそんあんななんかその相手を傷つけようとしている別にじゃなく、いや別にみたいな、
本当に
本当に別に入らないみたいな、うん、じゃあなんで話題出したみたいなもんじゃん、
う
ん、
思うね、
うん、あそうなんだって言ってて、その時思いました僕、
うん、
友坂理恵ってめちゃめちゃ綺麗だけど、
うん、
普段めちゃめちゃつまんねんだなってはい、はい、今回の件で得たトリビアっていうのが、
うん、なるほど、
友坂理恵の普段はむちゃくちゃつまらないじゃあこれが僕のトリビアです。さあこのトリビア何兵でしょう。
これが最後っすか。
これが100兵狙ってます僕は。
あ、これが最後か。
来い100兵。
わかりました。
100兵来い。
いきます。
はい。
ゼロ兵。
えぇ、ー、
いやいや、そうでしょ。友坂理恵、面白かったら兵だよ。
聞こえてた？
うん、聞こえてたよ。
理解してる、うん、
ちゃんと。友坂理恵のプライベートつまんねえと
思ってた。理解できてる、ちゃんと。ちゃんと理解できてる頭。
わかってるよ。
友坂理恵がつまんなかったっ、
うん。つまんねえと思ってたから。
うん、あと、
うん、
すっごい並べられてたんですよ。役者陣とかの前にね、うん、ご飯が。あんま食べてなかった。
いや知らんわもう。トリビアじゃねえもん。
ちょっと口に合わなかったのかなっていう。トリビアじゃねえもん。いやすごい美味しかったんですけどね、うん、ご飯はねっていう、まあ、
いやいや、
はい、今回の僕のオリジナル企画でしたけれども、
それも出すとこ間違ってますよ。
トリビアの泉、
それはあのダウンタウンデラックスに出すやつですからトリビアじゃないですから、
うん、どうでした今回の僕のトリビアの泉で扱った、
うん、
あの雑学たちは。
ああ、よかったのもありました
よ。うん、歴史はちょっと切りましたけれども。
まあまあ別に、歴史の方があったのかもしれないけどね。うん、いいやつはわかんないけど。
本当に？
いや知らんけど。
ちょっとタイトルだけ言おうかな、じゃあ。
うん。
あとはもう調べてください、自身たちで。
はいはい。
要は。
それ次やりゃいいんじゃないの？
敵は本能寺にありという言葉は明智光秀は実は言ってないとか。
ああ。
まあそういうやつです、本当に。
なるほどね。
本当にね。うん。
歴史っぽいな。
そうそうそう。そういうのが、まあ僕は、ちょっと歴史が、かなり、まあ、好きなので。あと、松島屋とかってね、食うの場所がね、読んだって言ってますけど、はいはい、実は場所ではないとかね、勘違いされて伝わってるよとか、まあ、そういうことですね。
うん、いや、俺は、あれかな。
何が良かったですか？
メモが、略語
だった。メモランダムだった
ってやつ。そういうの、
うん、
が好き。
え？それが一番だったっけ？
いや、あれじゃん、リーゼント。
あ、リーゼントか、
うん。
なんでリーゼントなんだよ。ポンパドール
リーゼント
何だよ、
いいじゃんと思って。
わかんないよよく、
うん。
うん。
俺もちょっと基準がわかんないけど、
うん。
うん、その時ちょっと面白いと思ったのにした、
うん。ピラミッドの建設現場が実はむちゃむちゃホワイトだったっていうの。
それ。面白そうじゃん。
でも話して結構実はあるんですよ、いろいろとね。
いやまだ次回やればいいじゃん。うん。
次回、まあまあ今度、次回とは言わないけれども、うん、まあ今度、トリビアの泉僕が。
トリビアの泉は変えた方がいいと思いますけどね。
なんで？
シンプルに。
なんで？
え？
オリジナルなのに。
いや、もう。
完全オリジナルですよ。
まあまあ、逆に、
うん、
今マジで知らない人いるから、うん、なんか、悪いな
って思っちゃう。あれみたいに思っちゃう。なんか、小学生、中学生がさ、
うん、
プールにさ、ミッキーマウスの絵描いたらさ、うん、ディズニーがちょっと怒っちゃって消してくださいって言った話があるじゃない。
あるある。
それ？今やってんの？
え、どういうこと？
俺が、人をほんと楽しませようと思ってさ、
かか
ってやってたらさ、
うん、
なんかテレビマンかなんか知らないけど、あなた、
うん、
人に言ってなんか、知り合いになんかいるのか分かんないけど、ビアの泉知ってる人がいて、
うん、圧力かけて、マジで
圧力かけて、俺は潰そうとしてるんでしょ、今。
うんうん
うん、やめて、そういうの
マジで。潰そうとはしてないけど、うん、俺もなんか、関わっちゃってるから、ちょっと。
二、
うん、
人で潰れよ、じゃ
あ。まあまあまあ。いや、素直に。一文字変えるだけでいいのにって思ったけど。
でもさ、復活するときにさ、トリビアの泉がこんなんやってたらさ、うん、作家してんだからさ、
うん、
ちょっとやってよってなるかもしんないよ。
まあね。
クイズ作家、クイズ作家、トリビア作家。
はいはいはい、はい。
選ばれるかもしんないからさ。
俺多分ね、断っちゃうと思う。う
ん、なんで断るんだ？あ、でもあれ
めっちゃ。死ぬほど大変だっつってたから。
知ってる知ってる。俺もトリビアの中の V 作ってる人、
うん、
要はロケ行ってる人、
うん、
AD の子一人知ってるんですけど、うん、むちゃむちゃきついって言ってたから。
うん。
うん、
これで多分人間壊れたやついっぱいいると思う
から、
うん。
じゃあさ、
うん、
トリビアむっちゃやってさ、
うん、
声かかってさ、断ろうぜ。
断ろう。知ってるけど。
で、それを番組内で言ってさ、
うん、
100円出そうぜ。
そうだね。
うん
うん、
という、まあね、今回僕の完全オリジナル企画、
はいはい、
トリビアの泉でしたけれども、
はいはい、
まあまあ、次回またですね、ちょっと今回は歴史をちょっとね、省いちゃったので、
そうですね、
歴史ちょっと多めで、今度できればなと思っております。うん、以上です。ありがとうございました。